ジオもっこもこパレード。
母ちゃん、俺ヒップホップで食おうと思ってんだ。
年間52大ニュース、
よう。いやまあそういう感じで始まりました。調子と黒シャチ、
ヒップホップやつ、僕のヒップホップやつが友達の母ちゃんの組織でよーレイプって言って殴られるっていう俺もそれ大好き、その話ヒ
ップホップダメでしょ友達のお母さんとかに。
いやでもその友達もヒップホップや、あヒップホップ友達の母ちゃんが、うん、あの死んだ組織に行って、うん、よーレイプって言ったらそいつに殴られたって
ヒップホップ的制裁はね、うん、やっぱちょっと違うぞってこと
ね。そうね、やっぱり、うん、そこはね、この度は、うん、
僕らね、やっぱ言うても日本人ですしね、
どうやっても日本人ですから、うん、
文化じゃないので、やっぱリップって使っていいのはマイケル・ジャクソンとか亡くなった時ぐらいでしょうね。
そうですね、
せめて使えるなら
せめてね、相手がそのリップの圏内の人たちだった
ら、そうそう、うん、友達のお母ちゃんとかが亡くなってるなら、まあ、お悔やみ申し上げますが、ただ正解ですよね。そうなんですね。まあ、そういうわけで
、
たった今
ね、
はい、2時間にわたる、
32歳と37歳、スタジオに入ってきましたね。
入ってきましたね。
いやスタジオ行く前に中華食ったじゃないですか、僕たち。
はいはいはい。
僕のおごりで。
はい。そうね。
はい。僕のおごりで中華。
ビッグマンだから。
今日ビッグマンだからね。うん、競馬で9万買って、4万のソファを買ってきたから。
マジでソファを買ったんだもん。
そう、行き合いて、帰りに行き合いてきたから。
すごいね。
いや、で、それ中華食ったじゃないですか。うん。で、帰りしな、マスター、そこの料理人に、うんうん、お兄さん方、あの楽器はあれですか、あれで、食べてらっしゃるって言われて。いや
でもなわけないだろ
う。この食べてなさそうな感じのね、二、うん、人を捕まえてね。うん、
まあ、正解はね、お兄さんたち、まだ頑張ってるんですかみたいな感じの方が良かったけどね、まだね。
そしたらまだリアリティやったけど、そういった傷つけてしまうと思うみたいな。
だから食ってるんですかって言われて。
そう、だから、結論としては、うん、いい年越えて楽器持ってんだ、ですね。
まあ、そうでしょうね。
感想としては。まさかね、二、うん、人で、ゲンチャリ二ケツで、スタジオの個人練習に入ってるとは思うまい。
思わないよね。
この白髪のおっさんと、ヒゲのおっさんが。
まあ、青春感ありますけど、あまあ、僕らがよく行くスタジオは、溝の口じゃないですか。
そうですね。
で、人見知りって基本渋谷に入るんですよ。
ああ、練習する。そっか、人見知りも練習はスタジオなんです
か。そうなんですよ。基本スタジオに入るんですけど、
その辺のなんか道端でやったらいい
まあまあ変わんないんですけど、
ね、変わんないでしょ、うん、
で渋谷とかはねやっぱね若い人も多い、若い人となんかこう社会人のサークル、
ああ仕事帰りでバンドマンのうち4人中1人ぐらい、1人か2人ぐらいスーツだったりする、
うん、そうとか、なんかすごい大所帯の打楽器グループとか、うん、
ああいるね、
うん、が多いんですけど、今日なんか溝の口入ったらさ、うん、なんかくたびれたおっさんが多かったよね。
そうだね、くたびれたおっさん一人っていうのが多かった、ね、
そうなんか溝の口クオリティを感じ
た、家でやると家族に怒られるから来たみたいな。
でも持ってるギターはいいギターみたいな。
そう持ってるギターは40万だ
っていうなんかね、うん、スタジオでもやっぱりこうローカル色というかね、地域が出るなと、
ね、客層としてはゴルフ場に近かったね。
そうだね
今日の客層は
まあ1時間のつもりを2時間延長したわけですけど、
そうだね、
やっぱこう運動になりますね。
いやー毎回言ってるけどドラム久しぶりに弾いたわ、
うん、
疲れるね、
ドラムやばいね。
ああ昔はね、うん、女じゃなかったのにってのはまあそれはそうなんですけど、うん、昔はやっぱ腕だけ疲れてたんですけど、うん、長時間やると、うん、もうなんか 腰とか背中とか全部疲れる。
そうだね、特に俺背中と背中、うん、
うん、足も疲れる。なんか今ちょっとももが釣り気味だもん、うん、
マジ
やっぱ僕ドラムやめてから30キロぐらい太ってるじゃないですか。うん、やっぱドラム運動になるなっていう、
まあ、アスリート業だよね。
まあね、
うん、
っていうような感じでやってきたんですけど、
はいはいはいはい、
僕たちあの入るといい加減あれじゃないですか、いい加減なんかブルースでやるじゃないですか、
うん、
あのバックトゥーザフューチャーのキーは B で適当についてきてくれみたいなノリでしかやらないじゃないですか。いい加減ちょっとなんかバリエーションが欲しいですね。
そうですね、うん、となるとやっぱりジャズとかなんですかね。
あ、そっちだね、そっち一つはそっちだね、うん、あのこっちの技を増やすっていう。
そう、ジャズってだって結構無限大でしょ。
無限大だし、あのほら、あのほら、じゃあサニーサイドオブストリートのコードでとか、
うんうん、
行って適当にやったりできるじゃん。
そうだよね、
うん、僕らそんな覚えてないし、
作曲、まあ、そうそうそう、
あの案外共通の知ってる曲少ない
ですね。ない畑が違うっていう、
畑が違いますからね、
うん、
僕ブルーハーツとかリップスライムだから
ね。そうなんだよね、
うん、君本物のロックだよ、ジニエンとかちょっと違うんだよね。
そうだよね。
で洋楽って言うと僕はどうしてもメタルの像になっちゃ
う。そうだよね、
君守備範囲外だ
し。そうそうそう、あのメタルもだって結構スポーツ感あるじゃん、
うん、でそうなるとディープパープルしかないんだよね。八方塞いだから、まあ、もう一つはやっぱね曲を作るか覚える、
あ
これしかないですね。
なんかカバー曲をね、
そうそうそう、
こうやるっていう、
もしくは僕は人見知りクルーに加入するっていう。
おここに来て
加入して、あのサポートメンバーでベースを弾き続けるっていう。
それね、さっきちょっと上がったけどね。
そうだね、あの、うん、まあ、弾くなら本当サポートメンバーに出し、うん、して後ろでずっと座って弾くね。
そうだね、
半分ぐらい機材で隠れてる感じ。機材と譜面台で隠れてる
感じ。ああ、まあ、そういうねこう支える感じのね、
うん、そうだね、
うん、欲しいよね。もう今やさ、人見知りクルーはさ、もうチャカさんだってさ、うん、チャカさんこそガンちゃん。
そうそう、
だってもう
彼はもうそれこそ昔後ろにちょっと置物のようにさりげなく先にステージに入ってさ、
うん、
いる感じだったけど、
うん、
今はねマリリン・マンソンの格好じゃんすから、
ね、あれもね、あれなんだって。だからそのリアルなヒップホップ畑の友達からするとすごい不評らしくて、
はい、
ガンちゃんの中で今ねすごい揺れてるのだから。
33歳ぐらいにして、
そう、
33歳ぐらいにして自分これでいいのかっていう悩みを。
だから
素晴らしいじゃないですか。
今ここ2回ぐらいの公演は、はい、人見知りの公演はガンちゃんに来てないの。あれ、
ああ、
そう、俺ちょっと着ないわっつって。だから俺メンバーの中じゃ相当ねお気を据えられてんだなっていう、そのヒップホップ畑の人たちから。
ああ、なるほど、
うん。でだなんかその要はなんかリアルじゃないっていうか、なんかお笑いじゃんみたいなこと言われたりするらしいんだけど、
だってお笑いじゃん。それだってその業界の第一人じゃないですか、あなた方。コミックホールで。
そうなんだけどなと思って、
はい、
そうそう、そこで賛否両論で、ね、ガンちゃんの中でこう揺れてるんだけど。
いや
でもあれってさ、こう新しいガンちゃんのこうフィールドじゃない。で30歳になったらさ、30歳になったらもう自分の手癖だけでさ人生ってやっていくじゃん。
そうだね、そう、
人生だけじゃなくても、
あの格好服とかもそうだもんね。
そうそうそうそう、
もうなんかもうなんかガンちゃんっぽい服ってのが固まっちゃって、
そうそうそうそうそうそう、
いきなりなんか違う服にはならないでしょか。
そうそうそうそうそう、なんか花柄のシャツとか絶対着ないじゃん。
着ないじゃん、
うん、でそこにこう人見知りでああいうことすることによってこう使わなかった脳のね、新しい脳汁を出すみたいな。
あの新しい引き出しをね、あのくっつけてあげるね。
そうそうそうそう。
新しい引き出しを入れてあげる感じです。
そうなんですよ。だからね、ちょっとね、まあ、あんまりやれやれ言わずとも、うん、ちょっと今ね、見守ってるの。
ああ、彼がこれを超えられるかっていう。
そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。そう
すごいね。
き
っと旗迷惑ね。
まあ、そんな感じで。
うん、
まあ、こういうことをやってると、まあ、趣味でもたまにスタジオに入るわけなんですけど、
はい、入りますね、
うん、どっから話そうか。
いやいやいや、この間さ、
うん、
この間この先週の金曜日、
うん、
あのほら、あ、火曜日か、あの、うん、フリースタイルダンジョン、
はいはい、
今大変面白い番組、
あのラッパーたちが、
ラッパーたちのイカ天ですわよ、
うん、
みたいな、
うん、
勝ち抜きバトルみたいな、
勝ち抜きバトルでこうなんていうの、プロのラッパーと対峙するみたいな。
そう、ラッパー、あの四天王とあのラスボス1位で、
うん、
で、まあ、ラスボスがハンニャさんっていうラッパーさんで、
はいはい、
でだからその4人倒したらそのハンニャっていうラスボスと戦えるっていうやつじゃないですか、うんうんうん、でまあそのハンニャのラップっていうのをね、
はいはいはい、
僕ライブとか見たことありますよ、
はい、
あのであと CD の音源とかも聞いたことありますよ、
はいはいはいは
い、いわゆるフリースタイルラップ、
うん、
聞いたことなかった、
うん、
で結構みんなそうなの。
いや僕も、うん、僕もあんまりフリースタイルとかは聞いたことなくて
だよね。いや僕もさ YouTube とかでさそれなりにいろいろ見てるからさ、
うん、
なんかあったら見ると思うんだ、
うん、
見たことなくて。
そう、だからあんまないよね。
そう で調べたら、うん、7年間封印してるんだって
ね。そうしかもなんかそのハンニャっていうそのヒップホップのアイコンとしての存在とCD 音源でしか俺も聞いてなくて。
そうそうそう、ハンニャっていうすごい人レジェンドがいたっていう、
うん、
ガチでね、うん、悪魔超人を7人倒したやつがいたっていうのをしか知らなくて、うん、僕たち筋肉マン2世世代全く知らないわけです。
そうね、
ああケビン・マスクかっこいいよねとか言ってるだけで全然その当時のね、
うん、
あのバッファローマン筋肉マンさんは知らないわけです、
はいはいはい、
でっていうので、
うん、
7年前だとさ、
うん、
なんかみんながホイホイ YouTube に上げる時代でもないじゃん。ギリギリ2008年だから。
ああ YouTube 出てきたよ。
まあみんなスマホをギリギリ持ってないぐらいでしょ。
あそんな感じか。まだ
そんな物好きがちょっと iPhone みんな 3GS を使い出したぐらいだと思うんですよ。
そうか。
だからあの携帯のムービーで撮って YouTube に上げるってのはなかったから、スマホありきだからやっぱり。
ああ
ないんですよやっぱり。
そうか、
うん、
2008そうだよね。
そうだからスキモンがビデオとかなんかああいうデジタルのカメラに撮ってそれをパソコンでクリクリしてあげるっていう
2008年だもんね。
そう時代だからないんだよ。
俺だって2007年大学卒業だもんね。
そう
多分
大学1年頃とか、あ大学出て1年目とかないでしょ。
そうだね、
うん、でそうそれでさ、
うん、
初めて見たわけで、うん、すごいな。
すごいですよね、
ハンニャさん、
うん、
ハンニャさん僕はあの筋トレ好きの変なおじさんだと思ってたから
ね。なんかね。
であとさ、まあ一回なんですけどあの CD 音源聞きましたよ僕ら、
うん、
一応聞いてますよ僕、
うん、
まああんまり良くないじゃないですか
なんかその音楽的じゃないじゃん
うん、そうなんか、
うん、
なんかあれだよね、うん、ネットラジオっぽいよね、うん、
なんかこう
俺はこう思うぜみたいな、
うん、
うん、
なんか
でうん分かるんだけどみたいなあのこれを僕はこれ3分間あと聞かなきゃいけないのかなみたいなそういう感じのラップじゃないですか。
そうまあやっぱり長渕剛を好きだなとかって分かるだって、
ね、
そういう感じ、う
ん、歌わない長渕剛みたいな感じ、ね、
そう
長渕剛の MC みたいな感じのとこあるからね
要はちょっとこうフォークじゃん。
ああそうだね、
うん、
だからなんかちょっとな。でこれでフリースタイルやられてもさその、うん、今やその UMB をさ、
うん、
あの4連覇しようかという R 指定とかね、
うん、
テクニックすごいですよ。
そうですね、
7年前には考えられないもう、うん、あの言葉回しのテクニックだから、
うん、
今ちょっと出てもちょっと寒いんじゃないかなと思ってみたらすごいね、うん、
すごいですね。
あんなすごいとは思わなかったね俺。
ちょっとね鳥肌立ちましたもん。
そう僕さ例えばそんなヒップホップ畑の人じゃないしさ、
ハ
ニャって言ったらレジェンドだーすげーと思ってないからさ、
うん、
その憧れとかない憧れフィルターとかないわけよ、
うん、
まあ別にハニャっていう人がそういうらしいねっていうので見てる感じ、
うんうんうん、
で見たけどすごいねそれでも。
そうだよね、
うん、あれは割と問答無用の凄さがある
ね。そうだよね。だって俺もだからその最初あの番組はその四天王の上にそのハニャがラスボスでいるじゃない、
うん、
で、あハンニャなんだと思ったんですよ。
いやそうだから前にちょっと人が言ってたのは、
うん、
もうハンニャはフリースタイルやらないから、
うん、
あれはでその他のやつらはさもう楽屋とかでもヒップホップやるかこう待機してるけど、うん、ハンニャさんなんかネタみたいなコントみたいな格好でいるじゃん、
うん、
だからあれは出てこないんだって、
うん、
あの取れない一等賞ですよ、
う
ん、
そうそうそう
っていう風な感じかと思ったら出てきちゃったから、
うんうん、でテレビ的な力もありの
そうそうそう
出ないんだっていうね。
そうそうあの、うん、当たらない景品みたいなやつ、
うんうんでも本当にでもちょっとすごかったですね。
あれはまあ、
うん、
言ったら熱いね。あの人
熱い熱い熱い
熱いし、うん、熱い言葉が説得力あるね。
そうそこに嘘がないから
そうだね。
なんかなんて言うんだろうな、そのスキルを超えた何かがありましたね。
そうあの前ですごい R 指定を超えるテクニックやっても滑るね。
そうなんだよ、ね。
うん、
なんかね。
なんとかでなんとかでなんかチェケラクッチャで韻を踏んでもさ、
うん、
なんか そんなのぶち殺すパワーが
あるから、ね、
何言ってんだてめえみたいなことで返されちゃうよ。
なんだろうね、あれだからやっぱりそのヒップホップというカテゴリーの、うん、なんつうの、生き方をこう生き方も含めて体現してるみたいな、
あ
から出てくる あの言葉の重みみたいなのがあるのかな、説得力。
どうね、その辺だとさ、やっぱ、うん、なんていうの、ヒップホップ好きのさ、
うん、
ハンニャさんレジェンドだっていうフィルターだと思うんですよ、うん、
あ
でもそういうのなしでもやっぱ熱いっていうのはね、
うん、
なんかもう個人の力なのかなと思った。
うん、だからそれを伝えられる力でしょ、
うん、ヒップホップ好きな人はもちろんね、7年ぶりのハンニャって、その、ジーブラさんも言ってましたよ。お前ら、ハンニャがフリースタイル今やったんだぞ、みたいな、うん、歴史を目撃したから、みたいなこと言えるけど、うん、まあ、それは別にヒップホップ追っかけてる人の話であって、
うん、
まあ、その、言ったら日本代表戦しかサッカー見ないような僕ですよ。
うんうん
うん、そういうような人から見たら、割とどうでもいい話なんだけど、
うん、
でもすごいと思ったからね。
なんだろう
ね。なんだろうね。うん、で、まあ、あれはだから一種カリスマなんでしょうね、やっぱり。
そう
ね、カリスマ性なんですよ。
でしょうね、
うん、って思ってね、すごいなと思ったんですけど、
うん、
でね、
うん、
審査員にさ、シンペーターさんいるじゃないですか、
うん、はいはいはい
はい、アルティメット MC バトル司会でおなじみの、
はいはい、
まあ、昔はそのラップのチャンピオン、うん、で、ね、今はその裏方というか、うん、その司会をやって、
うん、
やってる人なんですけど、あの人熱いじゃない、
暑いですね。
暑いじゃない。
うん、
ハンニャの MC 見て泣いてたじゃないですか。
泣いてましたね。
なんで、あの人暑いんだけどさ、
うん、
よく言うんだよ、あの人。
うん、
今のヒップホップシーンは、
うん、
良くないと。
うん、
ラッパーが、すごいラッパーがこんなにいっぱいいるのに、
うん、
ほとんど食えてない現状って。
はいはいはいはい。
もう、ハンニャでさえギリギリだと。
ああ。
ハンニャでさえその、要は純粋 CD の売り上げで食って、やってるわけじゃなくて、まあ、いろんなところの何マネジメントで成立してるみたいなところあるわけで、そうじゃなくてヒップホップはすごいからみんなが感動するからもっと食えるはずだっていう、この業界を変えたいみたいなことを言うんだけど、
うん、
それでどうかなと思うというのが今日のお話なんですよ、うん、
おなるほど、ヒップホップで飯を食うってことについて、
そうそうそうそうそう、
まあ音楽しかりね、
音楽しかり、うん、まあ言ったらもう演劇とか漫画とか、
うん、
ネットラジオとかさ、
うん、
例えばネットラジオでさ、例えばセッションアルデヒドさんがいてさ、
うん、
東京に来てイベントカルチャーカルチャーっていう結構でかい箱ですよ、
うん、
で入れてバーって言って、まあみんなって、まあ当然まあやらしい話黒字になるわけですよ、
うん、
でまあそれで食えるというものでもないし食う必要はないんだけど、
うんうんうん、
でまあ、そういうふうにお金発生するじゃないですか、
はいはい、
で漫画だったらまあバーンって売れて進撃の巨人みたいなのがさ、
うん、
最初はもうなんか中学生が描いたような漫画なんだけど、
うん、
バーンって売れて今映画化されてみたいな、
そうね、
そういうメイクビッグマネーみたいなのがあるじゃないですか、うん、でその必要ってあんまりないなと僕思ってて、
お
ー、はっきり言うと、
うん、
じゃあ音楽って話に絞ると、
うん、
バンドを作って音楽作っていい曲作った、
うん、
ってことで、
うん、
お金が入る理由が全くなくないって思う、
うん
うん、いやいや要はだから、
うん、
例えばヒップホッパーが食えるっていうことは、
はい、
ラップでいい曲作るじゃない、
はいはい、
いい曲作って
みんなが買って
まあ、買うまでの話うん、お金の話をとりあえず抜きにして、
うん、
みんなあれいい曲素晴らしい、
うん、
俺も聴いたらすごい感動した、
うん、
一生聴いていくみたいな、
うん、
で人が
うん、
出した人が食えるのおかしくない、
うん、
そもそも感動をそのさせたかもしんないけども、
うん、
それでイコールお金が入るってのはおかしくないって思うんです
よ。それについて、
うん、いやだからはっきり言うと、
うん、
現実なんでね、
うん、
実質的な価値何にもないの、
うん、
娯楽だから
まあね、
まあ音楽聴いて腹は膨れないし、
うんうん、
音楽聴いて家賃は払えないので、うんで、だから特段価値はないんですよ、本来。
うん、
でもなんか、その、なんていうの、まあ僕ら世代とかさ、昭和のさ、
うん、
ちょっとしたミュージシャンがポッと100万部売って、マンションとか外車を買うっていう世界を知ってるじゃないですか。
まあ、スターダムの道ね。
そうそう、だから音楽でガツッと当てて大儲けっていうさ、そこって、まあ、ある程度、まあ、当然の図式としてあるけどさ、
うんうん、
冷静に考えたらおかしくねって思って。
あ
僕は CD が3000円で売ってるのもおかしいと思いますよ。
あなるほどね、なるほどなるほど。
よくさ、だから やっぱそういう音楽業界飯が食えない話としてさ、
うん、
まあ今 YouTube とかなんかアプリのダウンロードとかでビシバシダウンロードできるじゃないですか、
うん、
表も裏も含めて、
うん、
でそれ CD が全然売れない、
うんうんうん、
ってことは、
うん、
CD にそんな価値ないんだって思うよ俺。
あ、そもそもね。
そうそうそう、無料で手に入れれば無料で手に入って満足して終わるもんだったら、
うん、
そんな価値はないと思います。だから昔さ、
うん、
例えばビートルズの頃とか、
うん、
ってのはそのビートルズの演奏があります、曲があります、
はいはいはい、
でそれを聞くには、
うん、
ライブ見に行くか、
うん、
テレビで見るか、
うん、
で家で何回も聴きたいんだったらレコード買うしかなかったの。ラジオを録音するぐらいしかないね、あとは。
はいはいはい、
そうそう、だからその価値でレコードは3000円したんですよやっぱり、
うん、
まあ当時は3000円じゃなかったかもしれないけど、
うん、
だけど今はそうじゃないじゃん、
うん、
ってことは価値がないんですよ
今となってはね。
そうそう、うん、でそこに昔は3000円やったんだから3000円ちょうだいよってのはおかしいと思うよ俺、
うん、ああなるほどね、
うん、
はいはい、じゃあ今どうしたらいいの。
ん
今どうしたらいいの。
えだから、うん、あの音楽やって食う必要ないんだって。
ああなるほどね。
よくさだからさ、うん、これじゃあラッパーたちが食っていけないって言うわけですよ、
はいはい、
別にラップで食わなくてよくねえって思う。
あでもほら
働けばって思うよ普通に俺。
そう考えると、
うん、
いやほらラップで食いたいんだって。
いやいやいや、そうそう、であの要はね、
うん、
その人たち、うん、ラップで食えなくて困ってんじゃないの、
うん、
あのね、
うん、
ラップで食いたいわけ。
ラップで食いたい
の。ラップで食いたいっていうのが突き詰めると何かっていうと、うん、働きたくないね、ただ単に。
ああ、なるほどね。
言っちゃうと。
ああ、ラップを仕事にしたいってことでしょ。でも
いやだから、うん、ラップは仕事にならない。ラップを仕事にしたいっていうのは、
うん、
あのニートが一日中ゲームやって生きていきたいっていうのとか、うん、リラックマがずっとゴロゴロしていたいっていうのと同じなのそれ。それ完全に同じで、
うん、
要はその別に食えるもんじゃないわけ。要するにもう今の世の中として、うん、でそこをねじ曲げようというのはおかしいよっていう話。
あ
今ラあのミュージックに対してお金を払おうということ、例えばまあアルバム1枚3000円が妥当と思ってる人は誰もいないわけ、もはや、
うん、
買う人はいるけども、
うんうんうん、
それの値段しか売ってないから買うわけで、
うん、
500円でも多分製造費とかにはペイするし、うん、マーケティングとか変に金かけなければ、
うんうん、
500円で売ってれば500円のもんだと思うよ俺。
なるほどね。
流通費と原材料ぐらいで、
うん、
500円でな、まあ、別に10万枚とかしか多分売れないと思うけど、
うん、
ね、まあ、もっと言ったらそのじゃあそれがリッピングされてネットに上がっちゃいました、ただでダウンロードできますと、うん、その値段はただなんだそれは、
うん、
だってただで同じもんが手に入るんだもんって、
うん、それに関すると多分さ、ただで出回った方が人にはいっぱい聞かれるじゃん。
そうそう、で、そう、うん、そこやね、音楽の価値って何っていう話、
うん、
音楽ってまず作るのが楽しいじゃん、
うん、
でやるのが楽しいじゃん、
うん、
人に聴いてもらえて嬉しいじゃん、
うん、
そこまでなんだって。
そうだよね。
だからお金ちょうだい、おかしい。
あ
それでいいじゃん、その人に聴いてもらえて楽しいでいいじゃんって。
だからそれでもっとこう僕はいい音楽作るからそのために生活するためのお金をちょうだいってことは音楽に還元してるん
だよと思うけど、
うん、
実際働きながらでも音楽できますよあんなもん。
まあね、
うん、
まあそうなんだけどね。
いやその四六時中1日12時間練習してるんだったらそれはすいませんって話だけど、
うん、
そんなことないもん。
ほらでもさ、ミュージシャンとかもそうだけどさ、要はいわゆるちゃんとそのメジャーシーンで、
うん、
なりわいとしてる人もいるじゃない。
ああはいはいはい。
でそれを見てるとさ、やっぱりさそうなりたいっていう人も いるわけじゃない。
でもそれは、うん、そういう仕事してる人であって、
うん、
あのプロが良くないって言ってんじゃないよ、
うん、
プロが食えてるのはいいんです、
うん、
あの人たちはその何レコード会社っていうちゃんと需要があって、
うん、
その人たちは、
うん、
その例えばあるミュージシャンがいるじゃないですか、
うんうん、
その人はこいつの CD を出せば売れるなっていう商売の目論みが立つような人 で、
うん、
でそういう商品、まあそれはその例えばポッドでのミュージシャンでもいいんだけど、
うん、
ポッドでのイケメンですごく人気、女の子人気出すのミュージシャンとかでもいいし、
うん、
ファンがずっとついてる長渕剛とかでもいいんですよ、
うん、
もうその人は商品価値があるんだから、
うん、
それはもうか商品価値があるんだったらそのお金に換算できる価値ね、ここで言う価値、うん、お金に換算できる価値がある人はプロとしてやっていいと思うんですよ、
うん、
でもお金に換算できる価値を持ってない人がやるの、あの俺もお金に換算してくれっていうのはおかしい。
ああそう、今の時点でね。
そうそうそうそう、うん、いやだ今の時点でっていうのは要はヒップホッパー飯が食えないっていう、
うん、
でもだからその食えない世代が例えばジブラさんとか、うん、ジブさんとかそういうところに行きたいってなった時は行かなきゃいいってこと？
行けない、行けないです
行けない、あ、今やもう行けない、
なぜならその価値がないから。ジブラさんには、うん、そのジブラさんの時代っていうのは多分あの CD を3000円で買う時代があって、
あ、
その時にジブラさんの曲を聴くには3000円出していいと思ってるファンがいるんですよ。
あ、
だからジブラさんが新譜出します3000円で売れますっていうことは見込めるわけ、商売として。
それか、
そう、
なるほどね。
で例えば今ポッドでのヒップホッパーが高校生ラップ選手権優勝しました、素晴らしいですし、うん、僕も感動しました、ね、MC にがり、
うん、
MC にがりが CD 出しますってことに3000円の価値を見出してる人がいるかっていうと圧倒的にいないわけ、
うん、
ね、まあ、いないとは言わないけども、
うんうんうん、
まあ、少ないし、で多分 MC にがり君がマンション買って会社買うほどにはいない、
うん、
まあ、もうその裏付けがないもんだって。でそれを業界のせいだとか、
うん、
ダウンロードのせいだっていうのはおかしいです。逆、
うん、
だ今価値がないっていうのがスタートや、
うん、
何かの原因があって、うん、ヒップホッパーが飯食えないんじゃなくて、ヒップホッパーがまず飯食えないっていうのがスタートの、うん、
なるほど
スタートであり現状だ、現状の、
うんうんうん、
でその中であなたたちは音楽に何の価値を見出しますかっていうのが今突きつけられてる問題で、解決すべきはそこの、
うん、
そうだから結論から言うと、
うん、
まず音楽でその今じゃあ飯が食えないという人は多分今後も食えませんし、
うん、
そこは食えるように何かの変革することは無理です。法律でも変えない限り無理ダウンロードしたら死刑とかやらない限り無理
音楽聴くときは絶対払わない、50円払わないといけない、
ね、それはそのダウンロードできないということだから、テレビがない時代、あ、じゃあネットがない時代とかに戻すのと一緒だから、
まあほぼ不可能だね、
うん、そこね、それはまあできないから、
うん、
まず無理です。
うん、
で無理で音楽作って、うん、音楽やります、ライブやります、楽しいし、うん、人々も感動しますってことに、
うんうん、
どれほど価値を見出してやりますかっていうのが今芸術家に求められてること。
あ、
だからはっきり言うと、
うん、
じゃあ食えないんで、うん、ラッパーやって、
うん、
大会にも優勝して CD も出してるけど、
うん、
ファンもいっぱいいますけど食えないんでやめますっていう人がいたとしよう、
うん、
やんなくていいよだったらって思うよ。
あ、
いや、なぜなら食えないならやめますって、お前のやってることは芸術でも何でもないから。
あ、
芸術って元来価値のないもので、
まあそうだよね、
そう
って言いますよね
価値がないから、価値ってない、うん、今お金の価値がね、
うん、
お金の価値がないからそれに注力するから、
うん、
その心理的な価値があるわけ、
うん、
魂的な価値はそこにある、
うんうん、
一銭にもならないのにやるってのが人間の素晴らしさ。
うんでもそういうところに行くと、うん、人見知りクルーのマインドってすごいよね。
すごいね。マネタイズするものは全く考えてないからね。とりあえずショーをして赤字が出なければ、赤字が許容範囲ならいいっていうスタイルだから。
そう。
なんか、ね、でもあなた方のやってるのが今の正しい芸術家のあり方なのって。あなた方はそのショーをやること自体が目的で、まあビッグになれてもっと楽にやれたらいいなというのはあるでしょうけど、
もちろんね、もちろんあの知名度上げたいとかあるけど、
現状として、まあ、例えば、うん、まあやらしい話、赤字5人で1万円だったら、
うん、
まあええかって話になってやってるわけじゃない、
う
ん、
そう
でそれはね、うん、そのことに対して2000円払って幸せを得てるんだからいいのよそれ、
うん、
ちょっとやらしい話になるけど、
うんうん、あでもねそういう意味で言うとね、俺なんかね、その要はその何かを目指すときに、
うん、
どっちかのパターンがあると思ってて、だからその例えばさ、ベーシストで飯を食うってなった時に、
うん、
そのもうベースしか弾かないみたいな、でそれで得るお金しか、
うん、
あのでしか生活しないっていう生き方の人もいるじゃない。
あ、いますね、
うん、なんか、うん、っていうのが結構メインストリーム、まあ、もしくはまあちょっとバイトしつつも、
うん、
それの生活の
一部、まあまあいわゆるバンドマンやね、
まあ、いわゆる、うん、でその逆に俺ちょっとなんか見てて面白いなと思ったのが、あのクレイジーケンバンドのケンさん、
はいはい、岡
山ケンさんいる、
はい、
あの人だっては普通になんかあの仕事しながらあのクレイジーケンバンドをのらりくらりなんかね、
う
んうん、続けといて、まあ地元で基盤作ってさ、今はもうあんな風になっちゃってるけど、うん、
まあ一種の経営だよねあれは。
そう、うん、であの人は普通にお金もさあ自分の仕事で得てて、
そう
でそれはなんでそうやって続けていたかっていうと、そのお金を得ないと好きなことができないっていう感覚、その音楽もできないし、その、う
例えばあの人はファッションセンスも、まあ、ファッションも好きだから、その
なんかブランドとかやってるんだよ、
そうそう、うん、で好きな洋服も買えないし、うん、生かしたアメ車も買えないみたいな、
あ
で そういうのを得ることによって新しいまたその音楽のこうなんていうの循環ができるっていうかさ、
そうそうそう、
それ見てて あ確かにねみたいな、
あそれはもうだから今の芸術家としては正しい立ち向かい方です、
うん、そう
そう、食った上でやるっていうの、
うん、
その仕事しろっていうのは別にサラリーマンやれって言ってるわけじゃなくて、
うん、
でその働いてたら時間ないって言うけど、うん、例えば俺なんか一時期フリーランスの技術者とかやってたけど、
うん、
あんなめちゃめちゃ時間あるぞ悪いけど
まあね、
大体3日ぐらいの仕事したら10万ぐらい稼げんだから、
そりゃそうでしょ、それまあまあまあ極端な話だろうけど、
いやまあでも全然極端だけど、僕ぐらいの技術者だってさ、もう何万人、うん、何十万人単位でいるわけよ、
まあなるほどね、
そうそう、まあ別にそんなんやればって思うんだよ、
うん、あだそういう意味で言うと、まあ、そのラッパーさんたちも、うん、例えばそのなんていうの他のスキルをつけるとかってのは一つの手かもね、
とかまあクレイジーケンバンドさんみたいに、
うん、
なんか商売するなりなんとかしてっていうことも含めて芸術活動ってやればっていう、う
ん、でそうなるとすぐまた洋服とかに行っちゃうんだよね、
まあそうだねあとマルチ商法とか
その楽しちゃうっていうのがやっぱちょっと一つのあれなのかもね、
いやだからやっぱりそのさっき言ったけど究極のところ、
うん、
ラップだけやって食いたいですっていうのの8割ぐらいはやっぱり働きたくないっていうのなんですよ、
うん、怒られそうだね、俺
怒られそうだでも、いや、わかるよ、
わかる
よ、楽してやっていきたいって熱い気持ちわかるよ、わかるけど、
うん、
そこの熱いところとかの評価を全部抜いて客観的に見てたら、
うん、
やっぱり働かないでラップして、うん、食っていきたいっていうだけだと思う、お金もらえて、
確かにね、
それはできないんだから、ないものねだりだよと思う、
うん、なるほど、
いやだな、そうだな、だからその、なんで価値がないかって話やけど、
うん、
さっき言ったようにあのビートルズのレコードが100万枚売れて もう何百億ドルとかになってるわけじゃないですか、
うん、
でさそれは何の価値かって言ったらビートルズの曲の価値じゃなくて正確にはビートルズのレコードの価値なの、
それを通してビートルズに会えるっていうことでしょ
とか、そう、でもちろんそれを通さないと聞けなかったとか、
うん、
そういうことも含めてビートルズのレコードの価値、
うん、
ビートルズの曲自体にその価値があったんじゃなくて、
うん、
じゃあビートルズが今いました、
うん、
まあYouTube でダウンロードされるよねってどんだけムーブメントだか、
うん、
だからまああとはテレビとか、
うん、
でもまあファンがついたらファンが買うかもしれないけど、まあ今のベスト版アルバムぐらいの売り上げしかいかないでしょ、
うん、
全世界で何千万枚人とかに絶対いかない、
うん、だから今のそのなんかエンターテインメントでこうなかなかこうなんていうの圧倒的なさ、
うん、
人を集めるのはまあ難しいよね、
うんね、まあ、人集めても大した金になんないからね、箱代とか入れたら、
うん、
箱の人の商売もあるから、
そうだよね、
いやでその例えばだな、そのゴッホのひまわりってあるじゃん、
はいはいはい、
絵、
うん、
絵があるじゃないですか、
うんうん、
あれってさもう10億円とか何十億円とかするわけでしょ、
うん、
であれはさゴッホのひまわりっていうそこに書いてある絵がさあまりの10億円感動したよし10億円払おうっていう価値があるわけじゃないわけ、
うん、
もうゴッホってのは死んでて、
うん、
ゴッホのひまわりは世界に1枚しかない、
ないっていう、
そのことでそれを占有するってことに対して10億円の価値があるわけで、
うんうんうん、
あれはゴッホのその絵、何書いてある絵そのものの価値じゃなくて、
うん、
あのもうあの絵の板になってるあの物体、
うん、
あの物体まで含めたゴッホのひまわりっていうのに10億円の価値があるわけ、
なるほどね、
で例えばなんだけどそのまあ、例えば油絵とさ写真じゃ全然違うわけよ、
うん、
現物、うん、例えばさそのドラえもんの機械みたいなんでさ、
うん、
ドラえもんのバイバインみたいな感じでさ、
うん、
2個に風呂敷かけると2個に増えますみたいなのがあったとするじゃん、
うんう
ん、であっていくらでも複製できるようになったら、うん、ゴッホのひまわりっていう絵に対して10億円払う人は絶対いないんで、うん、
ああクローンができたね、
そうクローンができた
ゴッホの絵の
例えば、まあ、もう完璧な複製ができたら、
うん、
どっちがオリジナルかもう分かんない
から、分かんない
で今音楽はそれなんで、
う
ん、聞く分に
まあね、
そうだからアーティストにお金を入れるとかその、うん、歌詞カードとか、
うん、
あのライナーノーツとか、
うん、
いやライナーノーツって今あんのか
あ、
ああいうものにあの、うん、価値しかないわけ、
うん、
でその、まあ、価値はそんな会社が買えたりマンションが買えたりするような価値ではないので、
まあ、好きな人が楽しむレベルだよね、
まあまあもう本当、
うん、
だから言ったら僕たちのさ バンドマンがバンド、僕たちレベルのバンドマンがバンドやってさ、ライブでさ、うん、手売りでさ、うん、CDR に入れた CD をさ、うん、アルバムっつって売るじゃん、うん、あのレベルしかお金はないよ、うん、
だそれに対して、うん、いい意味でこう諦めたらいいかもね。そこに、
そうそう、
なんていうの、その、そこに対して力みすぎると良くないってことだよね。
あ、それを現状を変えようとか言うのはおかしい。
なるほど、
ね。うん、それ現状変えようっていうのは僕たちは働かないけどお金をくださいって言ってるのと一緒だから。
まあ、ね、いや、それもだって、まあ、もともとね、だって音楽なんてそのパトロンがいてみたいなもんでしょ、昔は。
うん、まあ、あの芸術家が作品を出して作品値段がつくってのは、あのレコードがあってネットができるまでのそのごく短い時間だったね、人類の歴史。ベートーベンが1曲作りました、新譜出して100万枚入れましたっていう時代はなくて、ベートーベンはベートーベンの給料もらって暮らしてたんだから、
それでちゃんと曲作れよっつって、
曲作れよっつってそういう仕事してただけなんで、あのアーティストってのがお金をもらえるってのがそもそも間違いですって思う。それはもうなんか言ったら逆に言うと資本主義に毒されてる、それを、お金の世界に毒されすぎ、それを。
資本主義をディスってる割には、
そう
あの使っちゃうんだね。
あのだからさ、うん、そのラップなんてさ直接メッセージ言うから特に分かりやすいんだけどさ、うん、あの音楽は金じゃないとか、うん、金には変えられない価値があるとか言ってるけどさ、うん、もう必死こいて金に変えようとしてるやん。変えなくていいんだって。
そうなんだよね。
いやだから究極音楽って別に一人でも楽しめるんで、うん、あの作って自分で作って、うん、聴いてうっとりっていうのは誰も作曲家ならやったことあるでしょ。
そうだね、
自分で作って録音してうっとりって、
うっとり、
その時点ですげえ楽しいのにさ、うん、いいじゃんそれで、
自分の曲何回でも聴けるからね。
でまして今 YouTube に上げたらいろんな人に聴いてもらえて、うわー50万ヒット嬉しいわってなるじゃん。
なるね。
いいじゃんそれで
っていうね。
うん、そこでなんでお金ちょうだいってなるのって思って、その手は何本件出してるのって思って、お金ちょうだいって
矛盾にぶつかるわけだね。
いやそうだ、なんか現実全く見てないし、でお金がもらえないのはおかしい、うん、まあそれは君あのロマン飛行とか出したら米米クラブとかと比べて言ってるんだと思うけど、いやいや今ネットのある時代だから、
そう
だ、ね、CD に価値ないからと思って。
まあね、米米クラブが今の新人バンドだったら相当苦労してるもんね。
うん、いや苦労してるし、別に全然未熟ない。テレビで紹介されていい曲ですね、あのでテレビでタイアップして、うん、テレビ局の方からギャラが出て終わりで、
う
ん、
まあそう
だね、うん、誰もあんなもん100万枚も買わない。
だからもっと作ることを楽しめっていう話ですね。まあやることに楽しみっていう、
うん、そう、それでいいじゃんって、うん、いやでなんで俺がこの話をよくするかっていうと、うん、あのヒップホッパーにヘキヘキしてるんじゃないです実は、
うん、
ヒップホッパーも言うてるけど、
うん、
あのいわゆる初音ミク界隈です、
うん、
初音ミク界隈ってさ、
うん、
あの2007年ぐらい初音ミクが出てきて、
うん、
まあ、それにいろいろ歌したら面白いって
な
った、
はいはいはい、
初音ミクっていうのはキャラ、あのご存知のキャラクターもあって、
ボーカル
を、でそのキャラクターがいろんなものを歌ったりするのが面白いっていうのがあって、うん、いわゆるネットの文化として、うん、そのお金がどうだじゃなくて、うん、楽しいよねっていう、
はいはいはい、
初音ミクに意味持たせたら面白かったみたいな、うん、そんなんでバーッと広がって、その時ってのはすごく芸術だったの。それはだって、
うん、
芸術より文化だった、
うん、
みんながどれだけ面白いかってことをただ単に娯楽として競うっていう、はいはい、息じゃない、風流じゃないですか、うんうん、でもそこに、
うん、
まあ、家でシコシコ音楽作ってるやつが、うん、僕も初音ミクで曲出したら有名になりたいなみたいな、
うん、
であとその後に歌ってみたって言って、要は歌ってみたっていう概念が出てきて、うん、要は初音ミクの曲が上がってそれをその歌カラオケみたいにして歌動画を上げる人がいて、でそれにファンがついてみたいな、でその歌ってみたの人が一部で例えば CD 出したりとかした、うん、でよし僕も歌ってみたやったらデビューできるかなみたいなのがわっと湧くわけで、もうそれがもうこの10年ぐらい8年繰り返されてきたわけ、
うん、
あの初音ミクで曲出したら売れるかなとか、歌ってみたで歌ってみたら売れるかなみた
い
な、
そのちょっといやらしい感じのね。
いやそうそうそう、だから、うん、でそいつら、まあ、結局まあ当然残ってる人なんていなくて、
うん、
それなんでかっていうとそんな価値はなかったからなんですけど、
あ
ヒップホッパーも今のまんまだと歌ってみたの人と一緒だよやってることって思うよ俺。業界変えなきゃとか言ってる時点で。
なるほどね。
うん、変わんねえから。業界の問題じゃねえから。もう曲を買うことをしなくなったお客さんたちの問題で社会の問題だから。そんな変わんないよっていう。そこ変えようと思ってるっていうことはもう他の努力っていうか、 なんていうの、もう芸術はそういうもんだって割り切る努力を放棄してることだ。芸術はそういうもんだって割り切らないといけないのに割り切れてないっていう。そんなのは未だにそのアクセス稼ぐために歌ってみたを上げて、いつか CD 出ないかなとか思ってる、勘違いしてる人、あのニコニコの人と一緒やでって。
なるほどね、
うん、って思うよ俺。
本質がずれちゃってるっていう。
そうそうそう、あの音楽の本質は別にお金と全然関係ないですから、
うん、
売れても、あ、売れてもというかお金になってもならなくても音楽の価値は全然変わらないですし、うん、まあね、で それでやれませんって人はやめたらいいの、
うん、まあね、それでひたすらそこを追求しててそれでもいいと思ってて、どっかで火がつくかもしれないしね。
いや、そう、お金ってのは結構公平に動くので、
うん、
じゃあ例えばアルシティさんがいるじゃないですか、
うん、
4年連続チャンピオン、
うん、
3年連続か、
うん、
アルシティさんが食えないんで、じゃあもうラップとかやめて普通にあの家の電気屋継ぎますわってなったらするじゃん、
うん、
するじゃん、
うん、
でそれさ、それがちょっともったいないっていう人が出てくるかもしれない、
うんうんうん、
あんたちょっとやりようやったらお金になるから、あのあんた取り分があの8割でいいから2割俺にくれれば、うん、あの売ってあげるからっていう人が出てくれば、
うんうん、
あのいいのよそれで、
うんうん、そういうことでしょ。
そうだから本当に、うん、あの換金できる価値があるんなら、うん、世の中の大人がほっとかないもん絶対、
うん、
みんな金儲けしたいんだから、
うん、
でも、まあ、それがないっていうことはないよって、
うん、だってね、RCA さんとかさ、
うん、
もうあのライブ会場行ってさ、
うん、
なんかいろんなネタ出させてあれでさ、うん、フリーサイズとかするわけじゃない、
うん、
あんなの一つのさ、もう芸事じゃん。
いや、あんなの素晴らしいんだよ。RCAなんてね、あの日本人のね、あのすごい才能だよ、うん、北島康介クラスの才能だと思うよ、あんなの。
そうだよね、だからもうそのもともとのその海外本場のアメリカのラップと
全然
違うけど、もうあれは芸能じゃん一つの。
いや、もう あんな才能をね、
うん、
あの例えば、ね、悪い話だけど食えないから自殺しましたとか言ったら、
うん、
日本の損失だよ。
そうだよね、だからあれのはさ、だからずっと続けとけばさ、そのうちさ、もう100年後とかにさ、あの落語みたいなさ、ああいうぐらいのクラスに、
そうそうそう、
なってもいいじゃない
し、そこ夢見ても十分、
うん、
あの男一生の仕事の価値はあると思う。
そうですよね。
で、あのちょっとさっき言ったその働けばいいじゃんっていう話だけど、
うん、
働くと時間がないみたいな話言って、まあ、確かに働くと多少は時間ないわけですよ、
うん、
でそこもお金がほっとかないから、
うん、
ある指定がそのアルバムを例えば3ヶ月ぐらいで作りたいんだけど、
うん、
バイトしなきゃいけないから1年かかりますって言ったら、うん、おい待てって大人が出てくるから、
うん、なるほどね。
そしたらある指定に給料上げて、
うん、
そのお前はもうアルバム作ることに集中して3ヶ月作れって言ってくれるから、うん、あのお金の価値があるんだったら、
そうだね、
そうだから本当に価値のなんていうの、新平太がよく言ってた、本当に売れるべきアーティストが、
うん、
あの売れないみたいなこと言ってるんですけど、うん、売れるべきアーティストがいるんだったら売れてます、売れます。
確かにね、
うん、売れないのは売れるべきでないからです、
うん、
お金儲かんないんだよその人の どう転がしても、
うん、
でそこをノリがしてお金出そうっていうのはなんかねやることがずれてる、うん、
まあ、宝くじでも買って
、宝くじでも買ってやるとかね、あの僕みたいにあの競馬で一人回っててね、優雅な一日過ごすとか したらいいと思いますよっていう。
まあこれ聞いてるラッパーさんも、
ラッパーさんもね、
うん、
あの我らが若松のりきくんもね、
ああそうだよ、そうだよな、あれはちょっとね、
そう、僕らのっていうか君のあの同郷、うん、宮崎出身の若松のりきくん。
もう甘酸っぱい青春を共に過ごした仲間ですよ。
そうが、あのレゲエボーカル、
う
ん、レゲエ DJ って言うんだけど、
ね、
レゲエのボーカルをずっとやって、
うん、
かれこれも10なんか15年ぐらいか、
うん、まあまあ歌い始めて15年ぐらいで、東京に来ては10年ぐらいか、12年ぐらい。
ああ、えノリキって大学出てんだっけ。
一応あれあいつ中退、東京で東洋大学多分行って、
あ東京の大学行って
んだよ、うん、で多分二十歳、多分19、22ぐらいまでの3年間ぐらいは結構2人でいろいろやってたけど、
そうで、それがあのついに
そう結婚を決め、
結婚決め、
うん、
悲しいことに、
うん、
あのまあいろんな事情もあり宮崎に帰ると。
そうだからさ、そもそもね、
うん、
あいつがだよ、俺らのその宮崎のコミュニティの中で、
うん、
のりきが一番結婚が遅いだろうって言われてたのに、それを結婚決めただけでも俺は、
う
なんだってって思ったわけ。そうそう、お前が行くみたいな。
なんでまたそっち側行っちゃうっていう。
なんていうのかな、すっごい、こめかみにクリティカルヒットが入ったの。
俺のこめかみにクリティカルヒット
が入ったんだけど、それだけで、なんかその自分の人生さえも考えさせられるみたいな。
そうだね。
わかる？
わかるよ。わかるよ。
お前が行っちゃうのか、みたいな。
君たちも、僕がいるから安心してるとこある。そうそうそう。
お前が行っちゃうのか、みたいなのがあって、うん、それの上で、さらに、なんか最近聞いた話だと、うん、もう年内で引き上げるって結局1月ぐらいに帰るって話だ
よね。まあ宮崎の方に帰っちゃうっていう。
そう話を聞いて、
まあ、いろんな事情もあってしょうがないと思うんだけど、まあもったいないと思うよ。
うん、
東京でその技術活動やってほしいぐらいの才能あるよ。
そうだよね。
うん、
そうなんだよ。だからマジかよと思って、
うん、
これはね、友達が一人さ、地元に帰っちゃうっていうのもあるけど、
でもなんかもったいない。
なんかね、
東京の損失ですよ、本当。いやね、まあ、彼、残念ながらあれじゃないですか。自分で、ウェブカメラ、GoPro を買ってさ、Ustream で配信とかする人じゃないじゃないですか。
そうなんだよね。だってノリキと二人でいると、
うん、
俺がノリキをまとめる方に回るからね。
そうだね。
そのぐらいの
彼がその曲をどうにかして他人に伝えるって言ったらさ、もう CDR 役ぐらいもちょっと怪しいぐらいじゃないですか。
そうだね。iPhone で撮ったやつ、はいみたいな。
そうそう
そう。そういうレベルで。それでもなんか、
その場で iPhone で聞かせるとかそういう手段しか彼持ってないじゃないですか、彼は。そう、ね。もったいないね、と思って。
だからね、とはいえね、まあ、今の話も踏まえてこう宮崎でもね、
うん、
こう気が向いたら歌っててほしいなとは思いますけどね。
あ、そこはね、ぜひ時東電機全面協力でね若松のりきチャンネルを作ってほしいね。YouTube の君のお兄さんとか
にお願いして、ちょっとやっといて、
実家のお兄さんとかにお願いして
ね
やってほしいぐらいだね。
あいつが帰っちゃうってなんか、
でも彼もだから、まあジャンルとかはまあちょっと違うだろうけど、
うん、
一昔前だったらそこそこまあバンドで食えますってぐらいの才能だったと思うんだよ。
そうだよね。
全然食える才能だと思うし、まあちょっと何かにうまく引っかかれば全然テレビ出る才能だと思うんですよ。
そうだね。
それがまあ時代もあるしね。とは思うけど、まあなんかそういうのもったいないと思うんだよ、僕も、うん、そういう人たちが食えたらいいなと思うんですけど、残念ながら食えませんっていう。
だから多分新平太さんもそこなんだろうね。そういう人たちがやめていくっていう、
だから思うんだけど、うん、まあそれもそうだよって、
まあね、
うん、
甲子園だってそうだしね。
それはだし、そうそうそう、甲子園でそのみんな負ける、一校以外全員負けるのとかと一緒だと、
うんうん、
あれもう言ったら人が死ぬのと一緒ですから、
うん、
もうみんな死んじゃ嫌だと思うけど、残念ながらみんな死ぬからさ、うん、それと一緒だから、
うん、そういうことなんでしょうね、
うん、っていうふうに思います。
なんでまあ僕らもね、人見知りくらいまだ続けられてるってことはね。
いや、そうだから、うん、結論ね、うん、君たちの楽しみ方は正しいよ、すごく。
ありがとうございます。
1万円ぐらいの赤字許容スタイルすごく正しいよ。
そういう意味でも、まあ仕事してるから許せるようになるよね、そういうことに関しても。
ああ、そうだね。
うん。まあ、
だから、この間も言ったけど、お前、その、パフォーマーとかやってるけど、ラジオの AD もやってるけど、どうなりたいのと言われて、いや、今最高ですけど。
そうそうそう、それなんだよ。それ以上求めんの俺に、みたいな。
そう。
なんでそんなに、どっちか一本に絞れ、みたいなさ、みたいな。
なんだ、芸術目指すやつ全部ミリオンセラー目指さなきゃいけないのかと思う。
そうなんだよね。
いいじゃんね。
うん、
最高じゃないです
か。そうそうそう、
まあ、言ったらもうちょっと曲が入って、コンサートできれば最高ぐらいで、うん、まあ、それはちょっと上見る余地なんていつらでもありますからさ。
うん、そこをそんなに、
その、マキシマで、宝くじ6億当てないと死刑みたいな考え方やめてよみたいな。
そうなんです。
うん。
そこにつながるんです
。ということで、
楽しんでいきます。
はい。ということでお送りしましたのは、黒社長
さん。T3000 の
年間52年ニュースでした。
イェイ。